SSKRadio.tv Sapporo Soundkeep Radio and TV. Broadcast from Hokkaido. Production by SSK Radio.
皆様、明けましておめでとうございます。落語家の春風亭一休です。いつもの国語専門塾磨く放課後シャウトは伊藤先生と坂本先生のお二人が担当してますが、チャレンジシャウト特別編として私春風亭一休がお話しさせていただきます。それでは早速参りましょう。
国語専門塾磨くの
放課後シャウト。
この番組は国語専門塾磨く一休枝平のファーストテイク賞制作委員会、手締まりか以上各社の提供で北海道札幌市 sskradio.tv エジソンスタジオからお送りいたします。
改めまして、明けましておめでとうございます。落語家の春風亭一休です。先ほどもお伝えしました通り、いつものこの時間は国語専門塾磨くの先生伊藤先生と坂本先生がお相手をしておりますが、今回は伊藤先生のチャレンジシャウト特別編と題して、私一休と伊藤先生による落語の稽古中の様子をお届けいたします。それでは一旦お知らせを挟んで本編に参ります。
枝平のファーストテイクでおなじみの桂枝平が2つ目に昇進しました。
おめでとう。
そして我々2人の落語会が札幌で開催されます。
よいしょ。
一休枝平のファーストテイクショー、
変なタイトル。
日時は1月12日、
成人の日、
夜6時45分から。
半端な時間。
会場は札幌時計台の2階時計台ホールです。
文化財です。
チケットは SSK 直販、同心プレイガイド、セイコーマートなどで販売中です。待ってます。
僕と一緒に科学しませんか。札幌市を中心に科学教育普及活動を行っている手締まり課。手締まり課では娯楽だけでなく教育も掛け合わせたエデュテインメントをモットーに、サイエンスショーの開催や実験ブースの出展を行っております。詳しくは公式 Facebook ページ手締まり課まで。
あなたの国語力を磨く
国語専門塾磨くでは、作文や会話練習などの実践型のカリキュラムを通して、書く、話す、読む、聞くの4つのスキルを磨いています。 SSK ラジオ内では塾での活動を紹介する番組放課後シャウトも放送中。
詳しくは国語専門塾磨くで検索。
木村こと木村遥です。
みくちんこと木村みくです。
ダブル木村のマイペースラジオでは、私たちのゆるゆるトークをお届けいたします。
sskradio.tv にて配信中。
お楽しみに。
国語専門塾磨くの
放課後シャウト。
伊藤先生のチャレンジシャウト。このコーナーでは伊藤先生がさまざまな物事に挑戦をしていくのですが、今回チャレンジするのは落語。これは国語専門塾磨くで開催するイベント磨くゼミの中で、私春風亭一休と桂枝平の2人が講師として出演するのですが、その前座として伊藤先生に小話を演じていただくことになりました。しかし、いきなりやってできるものではありません。 そこで昨年12月に私一休が師匠として伊藤先生に稽古をつけさせていただきました。というわけで今回はその様子をちょっとだけお聞かせしたいと思います。まずは稽古前のアイドリングトーク、そして着物合わせを行った様子をお聞きください。
あ、どうぞ。あ、おはようございます。
おはようございます。大丈夫って今言って、
大丈夫です。おはようございます。
すでに回ってるので。
はい、回ってる。まあ、とりあえずどうぞどうぞ。
え、何これ回してんの？
とりあえずあの番組で使うはずなので出てるので。
いやいやいやいや、この今の会話してる状態から何をどう使えばいいのか。
まあ、おはようございますが欲しいのかなと思って、
ああ、おはようございます。
おはようございます。
いやいやいや、うかつなこと話せなくなっちゃった。
あの、全部切るんで安心してください。
全部切る
の？じゃああれか、あの、いろいろ歌歌ったりしても
大丈夫です。
大丈夫、切ってくれる。放送コード大丈夫？
大丈夫です。
大丈夫、バキューも入る。
大丈夫です。
いや、一休さんすいません、もう本当に。
いやいやいやいや、いや、そうそう。
いや、一休さん今日帰るんでしょ？
はずだったんです。
うん、飛ばなくなった。
飛ば、はい。
あらららら、ら
結構です。
結構か、大丈夫なの？仕事差し支えないの？
まあ、差し支えはないんですけれども、ついでにもう一人、今日札幌に来て落語会をやる予定だった先輩が来らんなくなって、
うんうん、
その代わりに行くことになりました。
すごいね、でもそれってすごいね、仲間で助け合えるって、
うんうん、しかも一人の会の予定だったんですけど、昨日3人出る会で3人とも帰れなくなってるんで、
うんうん、
一人の代わりに3人で今日行きます。
あ
みんな暇だから。
それでもあれだね、逆に贅沢だね。まあまあ、ファンの人にはね、ちょっと申し訳ない部分もあるけど、でもね、この天気だからね。
もうしょうがない。大変に。
今日ちなみに午後からもう完全に多分天気アウトなんで。
まあそもそもその介護やれるのかどうかすらちょっと天気次第な、
はい。場所はどこ？
新札幌です。
ああ、新札幌の会場どこ？
新札幌の駅すぐのところにカラオケピロスっていう。
あります。
あそこです。
行ったことある。
あ、本当ですか？
ある、ある。うん。あそこのご飯美味しいんだよ。
へぇ
なんか2階でしょ、多分カラオケになってんの。
そうだと思いますね、
うん、そう、あそこね、美味しいのよ、ご飯。
へぇ、
そう、行ったことある。駐車場ちょっとめんどくさかったけど、うん、
そこでやるみたいです。僕も初めて行くんで、わけがわかんないまんま。
いや、こんな話をしながらね、うん、あれなんですけど、めちゃめちゃ緊張してます。
いやいやいやいや、
いやもう、ね、
全然そんな緊張するほどのことでもないんで。
いやいや、緊張しますよ、うんうん、
あ、これ
まず一休さんに会うっていうのもね、うん、あるし。そう、
いやいや、そんな、そんなそんなそんな、
暗記がね、そもそもね苦手なんで。
あ、そうですか。
あれなんですよ、
そうですか。
1、うん、どっちかっていうとさ、物事を、うん、なんか内容重視で覚えてる感じのあれなので、やっぱりその一字一句、一応ね、一休さんの動画も見たり、
うん、
送ってくれた文字起こししてるやつも見ながら、うん、やっぱりね、ちょっと喋ってると、あ、言葉一つ間違えたとか、
いやいやいや、
うん、まあ、そういうところはどうしてもね、やっぱり出てきちゃうんで、
あ
ーうっかりうっかりみたいな感じでまた言い直してとかっていう感じでやってて、まあ、それでも大体は、
うん、
うん、
いや、まあまあ、
頭に入れてきたつもりではいるんです
けど、まあ、気持ちはわかりますね。僕もまあ落語覚えるときはそうなるんですけど、まあ、正直そんな完璧一字一句、
うん、
一字一句同じじゃなきゃいけないことはないんで、本当に、
うんうんうん、
自然に喋ってる方が大事なんで、うん、全然でいいっすよ。
こっちはほら意味があったら困るから。
あ、
うん、そうそうそう、だからきちんと意味があってこの形になってるんだろうなと思ったら、なるべく一応ねその通りにはしたいなというのがあって、それをねちょっとやっぱり緊張するのと、あとどうしてもねやっぱりね家族に聞かせたくないので、うん、一人で一回でね、こそこそと、いや、パソコンでさ、文字起こししてるやつと、動画と、両方、出してさ、画面に。
はいはい。
そう。両方見ながら。そう。みなめこし何回も見たり、一緒に口真似したり、そうして、やっててね。今朝も運転しながら、ずっとおさらいしてたけど。
ああ、うん、運転してる時はね、一人ですからね。いやー、ですから、どうしよう、何からやるか。とりあえず着物ここに持ってきてはいるんですけど、
はい、
試着してみます、合うかどうかだけと。
あ、
試しに、
ま、いいんですか、すごいな、
そんな大したあれでもなく、どうしよう、ちょっとパーカーだけ脱いでいただいて、はい、どうしようかな、 じゃあ、あ、じゃあそれ上からで大丈夫なので。
大丈夫ですか。
はい、これを
ありがとうございます。着物なんて着ることないからね。
結婚式とかは着物だったタイプですか。
え、あ、うちの？
そうです、そうです。
いやいやいやいや、あの和装じゃない、普通に洋装。
洋装だけしかや
ってない感じで。そうそうそうそう。
で前で紐こうぐこうぐってって、はい、後ろ前に回して、あ、やっぱ長さ若干足りないか。おお、足りないですね。あ、だったら、
いや、
あ、足ります？あ、いきます、いきます。うん、それで OK です。うん。うん、そっか、身幅がやっぱ違う。そうすると、じゃあちょっと、あ、じゃあそのまま、まっすぐして。
はい。
よい
し
ょ。で、これ、袖を通してください。
すごい。
よいしょ。
まあ、大丈夫か。
うん。これはこれでなんか、今度すごい長いね、これね。こういうもんなんだね。
ああ、そうです。ああ、合いますね。大体、これぐらい、うん。結構、思ったより下までいってる方が、ね、綺麗に。なんで、これをですね、はい、どうしようかな。じゃあ、ちょっとこれ押さえてていただいて、こっちの方。着物。
着物ですね。はい。
まあ、大体、とりあえず幅合うことだけは分かったんで、
うん。
まあ、帯はまあ本番だけでいい。まあ、とりあえず形だけ。
はい。
ですか。どうしよう。じゃあ、これ、そのままこう持ってていいで、じゃちょっとぐるぐるこっちに回ってください。こっちに。
なんか
ちょっと狭いんで。
アーレーの世界ですよ。逆アーレーですよ。
はい。ギュッとしますね。はい。もうちょっと、はい。もう一周お願いします。
はい。
ん？あ、合ってるか。人の帯締めてあげることはそうそうないんです。僕もよく分かんない。
これね、分かりますよ、ネクタイと同じ、
うん、あ、確かに。
そう、自分でやるのと人にしてもらうのじゃ全然なんかネクタイ感覚違うんだよね、う
ん、あれ、こんなに余るか。
回し方が独特なんだね。
まあ
こういう風にやるんだね。
いや、まあ本当はしないですけどねこんなちょっとスタジオの、スペースの関係上こうなっちゃった。
あ、いやいや、あの帯自体がこれすることないから、そうそうそう、こういう締め方なんだなと思って、かっこいい、
で、これをちょっと後ろに、
はい、
ちょっと、
回すんですね。
いや、ちょっとあの回す、
いいですか、
位置がちょっとずれてたんで、
はい、はい、
これで、はい、OK です。
あ、すごい、
はい、これで、
ああ、
ちょっと1枚並んで写真撮ってもいいですか、はい、ありがとうございます。
これ後で送っといて。
送ります、
うちの奥さんにちょっと見せてみる、
こんな感じで。
すごい、
で、あとはまあ羽織を着るんですけども、
はい、
まあこれだけなんで、用意していただきたいのはなんか V ネック、はい、その襟が、襟のところに出てこないぐらいの、
V ネックのね、
今日も僕もあの V ネック済ましちゃってますけど、まあ、こんな感じの、はい、これでいいです。
了解です、
とあとまあ下、まあ、ヒートテックかなんかでいいです。なんかタイツみたいな、
はい、だ、寒いのかな。
いや、いや、まあ、下着代わりというか、あのパンツの上に直接ってわけにいかないんで、なんかまあ、ほんと何でもいいです。まあ普段だったらの捨てデコってやつを履くんですけど。
ああ、OK です。なんかじゃあ、そういうふうにあの、
まあなんか、まあ別に何でもいいです、本当に。
ああ、こういうの、了解です。わかりました。用意しておきます。
本当にこの時期だったらヒートテック履いてて、そのまんまそれをこう、スルツルっとまくり上げて、そのまま捨てデコ代わりにしていく人もいます。
僕、未だに覚えてるもん。一休さんのさ、あの白石のやつ見に行った時、はい、あれマジで寒かったでしょ、
そうないですけどね、あんな寒いところは
あれはね、
あれはもう二度とやりませんけど、
あれ普通に外だよねほとんどね、あれだからその なんか寒いイメージがあの時はあったよね、やっぱり、
あれだけ。なんか雪祭りも行けそうだね
ちょっとかわいそうでしょ外は
まあそんな感じです。
ありがとうございます、
は
い、
まあ、大丈夫。
はい、うわ、すごい、
なんか色、好きな色とかありますか。
いや、もう十分でしょう。もうすごい、なんかかっこいいね、すごいな、
これ
をこうやって貸していただけるだけでも、もう本当に申し訳ない限りで、うん。これちなみに一休さんの、
はい、そう、まあ別に今日このまま貸してもよかったんですけど、急遽仕事が入ったんで、これはこの後使うんで、
あ、いや、
一旦返していただいて、一旦返していただいて、
いやいや、
本番の時には
こっちもね、預かって何かあったら困るからね、逆に、本番の時の
って、はい、
じゃあ、ありがとうございます、
はい、もう、回らなくても別にするってやって、はい、はい、
ちょっと足首に絡まってね吊るされる感じになって、
はい、
いや、ありがとうございます、一休さん。
いえいえ。
似合いますね先生。
まあね、あの年齢的にちょっと貫禄がねやっぱり ね多少ね出てくるんで、
そうそう、やっぱね、なんでしょう、ある程度この幅がある方が着物って合うんで、うん、
ああ、
それもあるのか。
そうです、それはありますよ、大いに、
うん、じゃあ痩せすぎてると、ね、着物って合わないんですよ、うん、
ああ、
うん、僕は2つ目になってから着物の合う体型にどんどんどんどんなってますんで、
うん、それはやっぱりあれか、あのスポーツ選手と同じで、あの食べて体作っていくパターン、
そういうことですね、決して不摂生の結果とかではなくやっぱその方が着物が合うからという、
うんうんうん、
まあ、その結果あの足がしびれるというあの
重さでね、
副作用は、うん、発生して、やっぱスポーツ選手って難しいなって思ったんですけど
そもそもそうやって考えたらあれだよね、枝平さんはいい感じだよね
確かに
枝平さんはなんかスタイル的にいい感じだよね。
あ、いや枝平、あ、そうですね、いや顔がなんか丸顔だからなんかそう見えるだけで、うん、そこまで別に太ってるわけじゃない
ん
です
けど、あとね、枝平さんはね、あの初めて会った時に、うん、あの意外に思ったのがもうちょっと大きいかなと思ったの。
あー
あー、確かに
確かに、
そう
思ったより小柄かもしれない。
そうなんですよ、そこちょっとね、うん、あの実は初めて会った時ちょっとびっくりして、うん、
身長同じくらい枝平さんと、
もう、いや枝平の方がちょっとちっちゃいかな、うん、
枝平さんってどれぐらいなの、あれ
60代だよ多分、
70はないかなぐらいですか、ね、あ、そ
う
か、
いやもうなんかね普段見てる感じだと結構170以上は普通になんかありそうな
貫禄の
方に見えるんだよね、うん、ありがとうございます、
はい、さあということで、まあ、稽古前のね、着物を合わせたりするところをお聞きいただきましたけれども、まあ、あのカットするところはカットすると言っときながらほとんどノーカットでね、もう先生が入ってくるところからお聞きいただきましたけど、着物を着るところなんかはもう音だけだとほとんど何やってるかも分かんなかったと思いますけれど、実際のね伊藤先生の着物を着てる姿は1月11日の磨くゼミで見ていただけますので楽しみにしていてください。結構ね様になってましたからね、乞うご期待ということで、それではお知らせを挟んで引き続き伊藤先生との稽古の様子をお届けします。
国語専門塾美学の
放課後シャウト。
一休
枝平のファーストテイクでおなじみの桂枝平が2つ目に昇進しました。
おめでとう。
そして我々2人の落語会が札幌で開催されます。
よいしょ。
一休枝平のファーストテイクショー、
変なタイトル。
日時は1月12日、
成人の日、
夜6時45分から
半端な時間。
会場は札幌時計台の2階時計台ホールです。
文化財です。
チケットは SSK 直販、同心プレイガイド、セイコーマートなどで販売中です。待ってまーす。
僕と一緒に科学しませんか。札幌市を中心に科学教育普及活動を行っている手締まり課。手締まり課では娯楽だけでなく教育も掛け合わせたエデュテインメントをモットーにサイエンスショーの開催や実験ブースの出展を行っております。詳しくは公式 Facebook ページ手締まり課まで。
あなたの国語力を磨く
国語専門塾磨くでは、作文や会話練習などの実践型のカリキュラムを通して書く、話す、読む、聞くの4つのスキルを磨いています。 SSK ラジオ内では塾での活動を紹介する番組放課後シャウトも放送中。
詳しくは国語専門塾美学で検索。
キムハルこと木村遥です。
ミクチンこと木村ミクです。
ダブル木村のマイペースラジオでは私たちのゆるゆるトークをお届けいたします。
sskradio.tv にて配信中。
お楽しみに。
国語専門塾美学の
放課後シャウト。
さあ引き続き伊藤先生のチャレンジシャウト特別編をお送りします。ここからは私のラジオの相方桂枝平が R1 グランプリに挑戦したお話から、それから私が舞台に立つ時にやっていることなどをお話ししております。それではお聞きください。
てか枝平さん R1 グランプリ出るんでしょ。
ああ、出て落ちました。
あ、落ちたもん、
ね、
あ、出たの出ました。それはどういうあれで、ネタっていうか。
いや、もう漫談というか、
いつ
も、
ね、はいはいはい、
彼あの落語家ですけど、あの漫談が主体なので、いつも通りの。
そうなんだ、ね、でもあれだ、落語家の人も出るんだね、そうやって考えたら R1 に、ね、いやでもね、もうああいうのにあの出るっていうこと自体が僕からするととってもすごいこと、
うん、真に迫ってる。
もう僕の中でもう本当にあれは黒い、もう、ま、ズブズブ真っ黒の歴史の一つなんで、あれは。うん。もうね、なんだろうな。本当に記憶ないの。やってる時の記憶が。うん。あのね、まず何が問題って、実はあの、控え室でネタ合わせしてる時の記憶は残ってる。
うん、うん。
ただ、やっぱり本当に、あの、一休さんたちもそうだし、あの、みんなね、やってる方々そうなんだけど、
うん、
お客さんの前に出るってやっぱ結構普通じゃないのよね。あの 目合わせられないの、
うんうん、
だからあの例えば普通本当はお客さんとこうやってやり取りしなきゃいけないじゃない、あのお客さんの方を見ながらっていうかね、うんうん、話すときに、あのね、お客さんの方が見れないのよ、
うんうん、
まずこう一つは単純に緊張と、うん、見ちゃうとさらに緊張しちゃうから、でもう一つはあの滑るのが怖くてそう反応が怖いのよ。
うん、
そうだから見られないのよ。
あ、でもちょっとわかるというか、僕落語家も多分ね、うん、あ、講座上がるとき眼鏡かけてる人を眼鏡外して、うん、でコンタクトしてく人もしてがない人もいるし、うん、コンタクトしてく人でもどうちょっと落として、
うん、
あえて作ってるって人もいる、うんうん、客席見えすぎるとやっぱなんかやりにくい、うん、
はい、
で本当にあえて見えないようにしてやるっていう人いますね、
うんうん、そうなんですね。
そうそうそう、そんなもんですよ。
ああ、でもやっぱりその人たちでもそうだって考えたら、
うん、
もう本当に突然ね出るぞって言われてね、
はい、
行ってこいって言われてね、出させられる人はね見られないよ無理だもの。だって本当にこの間も話したけど、うちの娘が公立したみたいだから
やるってなって、
いやもうあの、はい、そもそも出るのってまず話から、
はい、
そして出てその本当にうちのお父さんが出るんだ、パパが出るんだっていう話で、
はい、
してパパのやられっぷりを目の当たりにするわけじゃないそうした時にやっぱりちょっと娘的には相当やっぱりね違った重さの空気がやっぱりあったっぽくて、うん、もうね反応とか笑いを聞いてる余裕が一切ない。
うん、
うん、あれって実際落語の場合もあるんですか。
落語
の場合も
落語
あの実際にその、まあ、反応がない滑る時ってある。
ああ、もうそれはもうしょっちゅうありますよ、
うん、
残念ながら
でも一休さんとか見てたらなんかもう全然そんなことなさそうに見えるじゃない。
いや、まあまあ、なんていうか札幌の、まあ、お客さん温かいっていうのもあるし、あとは落語会、だから春風亭一休の落語会に来てくれるお客さんだから僕目当てに来てくれるんで、うん、でも僕に対して割と好意的だったりするんですけども、うん、東京寄席ってところがあって、そこはもう毎日、うん、落語やってて、で演者も一人15分ずつぐらいでポンポンポンポン入れ替わっていく、うん、別に誰目当てとかじゃなくて、
うん、
目当てじゃない人もいるし、なんならあのお客さんもなんか暇だし、とりあえず行きゃなんかまあ、あ、ゆっくりいい椅子に座ってゆっくりできるなぐらいの感じで来てるお客さんもいるんで、うんうん、そういう時はもうなんつかもう この人何しに来たんだろうみたいな、
うんうん、
ただあのぼーっとしてるお客さんっていうのもあるんで、そうなるともう何やっても受けないとかってことは
あ
ります。そこを、
辛いな、
うん、そこを笑わせるのが、こっちの腕の見せ所なんですが。
うん、いやー、もうね、そんなかっこいいことは言えない。もう本当に国語先生では。うん、無理。もうこなすだけで精一杯。
いやいや、今。
そしてね、うん、今だから言えるけど、あの時に一つ間違いがあるのよ。
うん。うん、
あの、
はい、
カメラクルーみたいな感じでついてきてるじゃない。
はい、はい、うん、その。
あれがね、逆に周りの人たちを変になんかカメラで撮られてるすごい奴がいるみたいな感じで、あれで逆にいらないハードルが絶対 対上がってるはずなの。もうあれね、すっごい変な空気感じてたから、あの周りの人から。そう。もうあれはね、もう本当に余計なことだと思って。
ああ、ありますよね。密着取材して
。だっておかしいじゃない、うん、1回戦でカメラついてくるってさ、いないでしょ、そんなの。うん。外でさ、撮ってさ、そう、インタビュー受けててさ、そんなやついないもの。もうすごいあれで、絶対ハードル上がってると思って、恨むぞとか思いながら。
超有力候補ですよ、
そう。うん、
ああ、
そう、あれでね、して滑ったでしょ。もうね、あれなの、すっごい上まで上がらされてね、はい、はしごの外され方が半端ないから。すごい目にあってね。
下まではカメラついていけないので。
そうそうそう。ならもうね、それも一部始終含めてね、もうあれですよ、あの、怪我ですよ。で、怪我がちょっと癒えた頃にね、あの、親子さんがね、出たのとかね。そうそうそう、あの、どうだったのとかってね、聞きたいわとかね、もういらないフレーズいっぱいね、そういうの来て、また、あの、ちょっとずつ、あの、擦り傷を負っていくっていうね。もう本当にだからね、あの、今回は、落語だっていうのが、僕の中で、あの、一休さんも実際見させてもらって、
はい、
すごいなっていう、もう本当に、あの、一つの芸術とか、もうそういうものとしてすごいなと思ってるのが一つと、うん、あともう一つは、生徒とか親の前っていうのが、ちょっと、あの、逆になんていうの、ちょっとあったかい感じっていうか、
ね、
うん。なんか滑っても、いや、先生とかって言って、いやーとかって言いながら、なんかやりとりで、なんとかできるじゃない。うん。知らない人に、あの、すっごい真顔で見られて滑ると、多分ね、心に傷を負うんだよね。そういう意味ではね、今回ね、ちょっとなんかあったかい感じでやれたらいいなと思いながら。
いや大丈夫です、きっと。
でも、ね、一切言ってないので、ええ、生徒にはね、やるとは言ってないので。
うん、
うん、
あ、言ってないです。
あ、言ってない。
いや、言ってないっていうか、一応あの伊藤先生もなんかやるかもよみたいな。
うん、
うん、でそれでちょっと、まあ、驚かせる意味も含めてね。そうそうそうそう。
まあ、でもまあラジオ聞いてる人にはもう伝わってる。
そうそうですね、ええ、うん。まあ、うちの奥さんはね、なんかあの、大晦日にね、親族の前でやれって言って、ね、あの、場数不明みたいな感じで言ってましたけど。
なんならそっちが本番まである
んですね。いやー、もうでもね。
緊張感としては。
なんかね、12月31日に怪我を負いたくないじゃない。
うん、そうですね。いい気持ちで新年迎えたいです。
そうそうそうそうそう。もうね、だから、でも、あの、ちゃんと、あの、練習してね、やっぱりちょっと本番には臨みたいなと思ってるんで。
うん、
うん。
じゃあまあこれからちょっとや覚えてやっていただいてね、うん、見てまあちょっとまあ直すというほどのこともないとは思いますけど、
はい、
直させていただいてね、
はい、
でまあ本番に備えていきますか。
はい、
はいはい、ではお願いします。
よろしくお願いします、
はい、ということで、ここから先を聞いてしまうとネタバレになってしまうので、ここまで。実際の落語の様子は次回の放送でお送りします。さあ、伊藤先生、結構緊張してましたけれども、大丈夫でしょうか。無事に落語、小話をやることができるのか。いやー、でもね、見てると、私もね、思い出しますね。初めて落語をね、入門してからやることになった時の緊張感、いろいろ思い出します。ね。そして、家族の前でやるのが一番緊張するというね、それもわかりますね。あんまり見てほしくないというか、ね。まあ、皆さんもね、授業参観の時なんか、ねえ、いつもの授業よりだいぶ緊張するとかあるんじゃないでしょうか。私もそんな感じでした、子供の頃。ねえ。いやー、それが、1月11日の磨くゼミ、どうなるんでしょうか。楽しみです。皆様こうご期待。そしてその様子は次回の放送でお聞きいただけますので、お楽しみにしていてください。
国語専門塾磨く、放課後シャウト。
全然違うよね。ハズレだよね、それは。
ハズレってひどいの。
一休
枝平のファーストテイクでおなじみの桂枝平が2つ目に昇進しました。
おめでとう。
そして我々2人の落語会が札幌で開催されます。
よいしょ。
一休枝平のファーストテイクショー、
変なタイトル。
日時は1月12日、
成人の日、
夜6時45分から。
半端な時間。
会場は札幌時計台の2階、時計台ホールです。
文化財です。
チケットは SSK 直販、同心プレイガイド、セイコーマートなどで販売中です。待ってます。
僕と一緒に科学しませんか。 札幌市を中心に科学教育普及活動を行っている手締まり課。手締まり課では娯楽だけでなく教育も掛け合わせたエデュテインメントをモットーにサイエンスショーの開催や実験ブースの出展を行っております。詳しくは公式 Facebook ページ手締まり課まで。
あなたの国語力を磨く。
国語専門塾磨くでは作文や会話練習などの実践型のカリキュラムを通して書く、話す、読む、聞くの4つのスキルを磨いています。 SSK ラジオ内では塾での活動を紹介する番組放課後シャウトも放送中。
詳しくは国語専門塾磨くで検索。
キムハルこと木村遥です。
ミクチンこと木村ミクです。
ダブル木村のマイペースラジオでは私たちのゆるゆるトークをお届けいたします。
SSK ラジオ .tv にて配信中。
お楽しみに。
国語専門塾美学の
放課後シャウト。
この番組は国語専門塾美学一休枝平のファーストテイク賞制作委員会手締まり課以上各社の提供で北海道札幌市 SSK ラジオ .tv エジソンスタジオからお送りしました。
今回は伊藤先生のチャレンジシャウト特別編として落語の稽古の様子をお届けしました。次回はその本番磨くゼミの様子をお送りします。伊藤先生のチャレンジは成功したのかお楽しみに。以上、今回は春風亭一休がお送りしました。ありがとうございました。